一言メッセージの前にお祈りします。愛する天のお父様、今日また久しぶりに愛する兄弟姉妹のお顔を見ることができて感謝します。あなたがこの今日という日にご自身の永遠のご計画の中で今日しかできないあなたの御業を持っておられることを感謝します。今朝どうぞ私たち一人一人にあなたのお言葉を通して語ってください。教えてください。私たちの心をあなたの御言葉の光で照らしてくださるようにお願いいたします。どうぞお一人お一人を聖霊によって訪れてくださり、励ましてくださり、引き上げてくださり、導いてくださいますように、またご自身の癒しを心に体にもたらしてくださるように、主イエス様の御名によってこれからの時を委ねてお祈りいたします。アーメン。はい、それでは第一コリントの9章をどうぞお開きください。コリント人への手紙の第一の9章であります。このところからすべてのことを福音のためにということでお話ししたいと思います。私の順番の時は今コリント人の手紙からお話ししてきています。月に1回ぐらいですので、皆さんちょっと前のこともお忘れかもしれませんけれども、第一コリントの9章を開いていただきたいと思います。このコリントの教会というのは、もう聖書を読んでおられる方々よくご存知のように、大変御霊の賜物が豊かに働いていた教会です。予言もあり、異言もあり、異言の解き明かしもあり、また癒しのためにも積極的な信仰を持っている人たちでありました。パウロ自らがこのコリントの教会の開拓に関わったわけです。ただこのギリシャ文化、ギリシャ語の言語の中にあるこの、また源町でもあるこのコリントのですね、教会には様々な問題がありました。不貧困の問題があったということをすでにお伝えしましたが、ギリシャ文化の中で知識を大変重んじるので、知識を求めるという知識偏重、クリスチャンたちもですね、救われる前の癖が残っているもんですから、知識を非常に求め、また議論を良くする、そういう傾向がありました。それで知識を誇ってしまうという問題があったわけです。で、もう一つの問題は、人を比べるという問題でした。そして、パウロ先生が、このコリントの教会の開拓者であったわけですけれども、この開拓者であり、また、パウロ先生をよく知っているという人たちもですね、私たち、かえってよく知っている人は、疎んじる、また軽く見る傾向があるんですね。で、ゲストとして、時折来てくれる人、たまに来てくれる人、また滅多に来ないゲスト、非常に新鮮味を感じてですね、いやー、アポロ先生は良かったと、私はアポロ先生がいいと、いやいや、ペテロ先生が良かったと、私はペテロ先生の方がいいと、アポロ先生はもうパウロ先生よりもっと学者のように理路整然ときちんと話してくれる、いや、ペテロ先生はね、なんかちょっとパウロ先生よりなんか謙遜に見えるよ。あの先生失敗が多かったから、すごくそれも話してくれて、まあ、とっても謙遜な柔和な先生だな。私はペテロ先生がいいとかですね。分派が教会の中で起こっていっていました。そういう背景の中で、この9章も使徒パウロは語っています。9章の1節2節をお読みします。第一コリント9章1節2節。私には自由がないのですか？私は使徒ではないのですか？私は私たちの主イエスを見なかったのですか？あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか？たとえ私が他の人々に対しては使徒でなくても、少なくともあなた方に対しては使徒です。あなた方は私が主にあって使徒であることの証印です。すべてのことを福音のためにというタイトルで、今日はお話しいたしますが、まず第一に一節から二節のところでは、パウロの使徒職の主張が なされています。私は使徒だと。その証人はあなた方だと、パウロは語っています。なぜなら、パウロの使徒職を疑う人たちが、このコリントに出てきたからです。パウロ先生はイエス様の元々の弟子じゃなかったと。あの十二使徒ではなかったと。なぜパウロが使徒なんだと。彼のことを軽んじる人たちが出てきたんです。で、使徒というのはやはり条件があるわけなんですね。で、第一の条件は一節で、私は私たちの主イエスを見なかったのですかと。パウロは言っていますけれども、イエス・キリストの死と復活の目撃者。これが人としての第一の条件でありますが、パウロはイエス様の第一の弟子といいますか、十二使徒ではなかったですけれども、しかし、クリスチャンたちをですね、もう異端者だとパウロは思って、あいつらはもう牢に入れてしまえ。あいつらはもう死刑にしてしまえ。そういう殺害の意に燃えて、シリアのダマスコの方に逃げていってるクリスチャンたちを捕らえる捕獲の許可をもらってですね、先頭に立って、このパウロはクリスチャンたちを追ってダマスコの方に向かって行ってたんです。その途上でイエス様が光のうちに現れ、なぜあなたは私を迫害するのですかってパウロに言われました。そしてパウロの 目はですね、もう光のために見えなくなってしまったんです。そのようなことが、使徒の九章に、使徒行伝の九章に書かれていますので、また読んでみてください。どのようにしてパウロが改心したのか。クリスチャンを迫害する、イエス・キリストの教会を迫害する輩であったあのパウロですけれども、神様の憐れみによって、神様の恵みによって、彼はイエス・キリストに出会うことができたわけです。イエス様自らが、ご自身を彼に表されました。そして、異邦人の使徒として彼を召すとおっしゃったわけです。そして、パウロは、他の人たちからも、あの、元々の使徒たちからも、使徒として認められて、そして、福音を特に異邦人の人たちに伝えるものとなったわけです。使徒としての第一の条件というのは、イエス・キリストの死と復活の目撃者であるということ。その経験者であるということ。これが大事な条件でありました。それからもう一つは、一節の最後のところ。あなた方は主にあって、私の働きの身ではありませんか。人としての務めには、癒しとか奇跡とか、また印、不思議と言われるものが伴うものであります。人でなくても、あのピリポにおいて、そうでありましたし、またステパノや他の人たちによってもそうでありましたけれども、神様の不思議な見業がなされていっていることが、使徒の働きの中で見ることができますし、今日においても、使徒という名前が、タイトルがついていなくても、神様が用いてらっしゃる働き人、また信徒の人たち、たくさんあります。神様は、ご自身、召してくださる方であり、またご自身のご計画の中で用いてくださる方であります。使徒職としての、まず二つの印というのは、そのように、イエス・キリストの十字架と復活の目撃者であるということ。そして第二番目に、実際に、この神様の御業が大きな形で現れている。そして、その身があるということであります。働きの、あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか。そして二節の最後に、あなた方は私が主にあって使徒であることの証印です。このようにもパウロは語っています。自分のことを使徒として認めようとしない、疑ってかかる人たちが出てきたために、この手紙の中で、パウロはこのことを書いているわけです。少々残念な気持ちも彼の心の中にあったと思います。現代においても、私は神様が私を牧師として召しておられるように思います。そう言って 聖書学校に来られる方々もたくさんありますし、また聖書学校に来られなくてもそのように考える方々がありますけれども、そこにおいて大事なことは証明感。確かにイエス様が私をその務めのために召してくださっているという証明感、使命感というものが明確にあるかどうかということがまず第一に大事です。そして二番目はその実が見えているかどうかということであります。いくら私は神様が牧師として召してくださいました。伝道者として召してくださいました。でも誰も今まで誰一人導くことはできていません。イエス様の福音に伝えたんですけども、誰も救われません。その場合は、私たちの考え方が勝手にそう思い込んでいたかもしれません。そのようなところで私たちは試されるわけですけども、使徒パウロは、あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか。そのように、このコリントの人たちに問うているわけです。さて、その次にですね、この三節から自分を裁く人たちに対して弁明をしています。三節から14節のところまで、報酬を受ける権利ということを使徒パウロは教えています。パウロは天幕作りを器用にできた人であります。当時重要なあった天幕を作るという川でですね、天幕を作るという仕事をしながら、収入を得ながら自分の働きのために働いていました。ピリピの教会の人たちのように、パウロ先生のために献金を送ろうと言って、献金を送ってくれる人たちが、そういう教会がありましたけれども、このコリントの教会の人たちは、ゲストスピーカーには、喜んで、感謝ですと言って謝礼を渡していたんですが、パウロ先生には何も渡してませんでした。パウロ先生自らですね、私にくださいとこのコリントの教会の人たちに要求することはなかったわけです。でそういう中でパウロは少々自分の気持ちをここで語っています。3節からお読みします。私を裁く人たちに対して私は次のように弁明します。私たちには食べたり飲んだりする権利がないのですか。私たちには他の人たち、主の兄弟たちやケファのように、これはペテロのことです。前の訳ではケパと書いてありますけど、ケパあるいはケファ。ヘブル語でケファと言いますけれども、彼の名前はですね、ギリシャ語から来た名前ではペテロであるわけです。ペテロのように信者である妻を連れて歩く権利がないのですか。ペテロは結婚していまして、そして奥さんも一緒に伝道に出かけたりしていたわけです。6節、あるいは私とバルナバだけには生活のために働くなくても良いという権利がないのですか。果たして自分の費用で兵役に服す人がいるでしょうか。自分でブドウ園を作りながらその実を食べない人がいるでしょうか。羊の群れを飼いながら、その乳を飲まない人がいるでしょうか。私がこのようなことを言うのは、人間の考えによるのでしょうか。律法も同じことを言っているはいないでしょうか。モーセの律法には、脱穀をしている牛に、靴子をはめてはならないと書いてあります。果たして神は、牛のことを気にかけておられるのでしょうか。この九節の御言葉はですね、聖書のを読むときに、こういう括弧して引用があったときは、脚注を見てください。この9というところの脚注を見ると、申命記25-4って書いてありますが、そこからの引用であるということです。で、靴子というのは、牛にですね、こう、なんて言いますか、この、マスクじゃないけども、もっと、金属でできたりしてますが、この、口にはめてですね、牛がむしゃむしゃと穀物を食べたりしないようにですね、あるいは食べてはもらっては困るものを食べたりしないように口に靴子というものをはめるわけですけれども、この脱穀をしている牛に靴子をはめてはならないという 律法、教えが、この、申命記の中に書いてあるわけです。で、そこにおいて、神様が何を示しておられるかというと、一生懸命人間のために働いてる牛が、穀物をですね、こう、脱穀したり、するのに働いてる牛が、少々下に落ちてる、そういう麦なんかとですね、食べるということは自由にしていいと、そういう神様の考え方なんです。つまり、その働きに携わっているこの牛は、そのおこぼれに預かることはできるという、その牛の権利について、律法の中で教えられているわけです。その律法を引用してパウロは、この福音を伝える働きについている私たちが、そのおこぼれに預かることができないのですかと、この律法を用いて自分たちもその報酬を得る権利があるのではないですかと問いかけているわけです。そういったことをですね、14節までパウロは語っています。14節、結論的な言葉です。同じように主も福音を述べ伝える者が、福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。アメン。3番目に、この9章においてパウロが語っていることが15節にあります。しかし私はこれらの権利を一つも用いませんでした。また私は権利を用いたくて、このように書いているのでもありません。それを用いるよりは、死んだ方がマシです。私の誇りを虚しいものにすることは誰にもできません。パウロはその権利を自分は持っているけれども、それを用いようとしませんでした。と、権利を用いない自由が私に与えられているんだ。と、そのように語っているわけです。ですから本当に神様に召されたものは、報酬があろうがなかろうが神様に使えるということであります。私も妻も横須賀において開拓伝道をしていたとき、約8年間、教会からの報酬なしで働いていたわけです。辻元先生たちも金沢に出かけて行かれて開拓伝道されたときに、信徒の人たちが十分与えられて、社費として、給料としていただけるようになるまで、ご自分で市場に行って働いたりしておられたわけなんですね。ですから、給料が上がろうがなかろうが、神様の召しによって召されたものは、そのために働いていくということであります。使徒パウロは、基本的に天幕を作りながら、自給自足の働きをしていたわけです。次の四つ目のポイントですが、福音を述べ伝えなかったら、災いです。と彼は語っています。それが、この九章の16節のところです。私が福音を述べ伝えても、私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないのです。福音を述べ伝えないなら、私は災いです。アーメン。これは、使徒の心にだけ刻まれるべき言葉ではないんです。クリスチャンとして、イエス様に神の子供として召された私たちすべてのものが、福音を述べ伝えないなら、私は災いです。この言葉を心の深いところに刻まなければなりません。福音というのは永遠の命の言葉です。この永遠の命の言葉は、種とも呼ばれています。パウロにより、またペテロにより、福音の種として言われています。種には目的があるんですね。それは再生産をするということです。稲にしても麦にしても、種はまかれて、そして再生産がなされます。多くの収穫を見るということが、その種の潜在的な可能性としてあるわけなんです。で、私たちがイエス様によって救われて永遠の命の種が心に与えられている。福音の種が与えられたということは、その種がまかれて、そして さらに多くの収穫をもたらす。これが神様の祝福なんです。神様はすでにその種を祝福しておられるんです。でももし私たちがその種を持ったままでいるならば、まくことをしないならば、それはそのままであるということです。今日皆さんと共に、私自身も改めてこの種の法則について、また種まきの必要について覚えたいと思います。この日本においてクリスチャンの人口は増加するどころか今減っていく傾向にあります。とにかく多くの教会で若者が少なくなっています。年配者のクリスチャンが多いです。でも年配者のクリスチャンの人たちは一人また一人と天に召されていくわけです。これから10年、20年経った時、日本の教会はどうなっていくだろうか。ある人たちはもう日本の教会の数は半減するんではないかと予想している人たちがいます。しかしそれは神様の御国の法則に反することなんですね。もし私たちがこの神様からの召し、神様が与えていらっしゃる法則をしっかりと覚えて、この福音の種をまくならば、必ずそれは実を結んでいくということであります。必ずそれは実を結んでいきます。辻元先生が開拓伝道に出られてですね、そして、いろいろな方々が教会に来るようになられましたけれども、まあ、救われる見込みがないんじゃないかと思うような方も初期に来られたそうです。大学生の女の子が一人、毎週木曜日の集会に来るようになったが、いつも眠っていた。あの人来なきゃいいのにな、来ても眠ってるだけだから、来ないとゆっくりできるのにな、そういう思いが辻元先生の思いに時々やってきたそうですけども、必ずやってきたそうです。そして眠っていたそうです。今救われているので名前も言われましたけども、王さんにしときましょう。なぜ来るかというと、集会の後お菓子を出していたそうなんです。大学生なんですけど、お菓子に釣られてですね、お菓子が楽しみで、来ておられたそうです。ある時は来ないでくれと思った。しかし彼女は来た。もうそれでギターを弾いてね、賛美しましょうということで賛美して、ギターをかき鳴らした途端に聖霊様が下ってこられたそうなんです。で、自分で恵まれて一生懸命神様を賛美したそうです。話聞いてくれて一緒に賛美する人はたった一人だったそうですけども、もう今夜はもう集会なしにしようかと思ってたけれども、でも彼女が来て、そして賛美し始めた途端に聖霊が雨のように降り注がれた。で、いつ見ても暗い顔をしているその王さんの方にはですね、もう目をくれないようにして、主を見上げて一生懸命賛美してたそうです。そして、ふと見るとですね、その子が涙を流してたそうなんですよ。で、どうしたの？聞いたら、今日は良かったって。そう言って彼女が答えてくれたそうです。まあ、そんな調子でですね、まあ、2年が経った時に、心を開いて、イエス様を信じて、そして受洗をしたそうであります。占いに取り憑かれていた人でしたけども、その占いからも解放されたそうであります。まあ、思い出したらちょっとずつお分かちしたいと思いますけれども、本当に私たちが福音の種をまくときに、神様が私たちの思いを超えて働いてくださるんだということを覚えたいと思います。今日皆さんにお聞きしたいことは、あなたは福音の種を、永遠の命の種をまいておられるでしょうか。この一週間、一ヶ月、いや一年を振り返ったときに、まいておられるでしょうか。また、まくためには、この種をしっかりと心に保つことが必要。手に持つ必要があります。聖書を読んでおられるでしょうか。デボーションの時を持っておられるでしょうか。お祈りをしておられるでしょうか。誰かのために心から救われてほしいと思って 祈っておられるでしょうか。まず私たちは福音の種を自分の心にしっかりと持つということ、手に持つ、口に持つ、そして語るということが大切になります。そして祈りの中で期待して種をまこうではありませんか。主が働いてくださるんです。辻本先生たちの最初の10年間はよそから来る人たちとか、来ては転勤していったり移っていく人たちが多い10年間だったそうですけども、そういう中でも地元の人たちが次に救われていってですね、そして30人ぐらいが集まったそうです。もう場所を借りて高いお金を毎月毎月払って集会を持ってたので、少なくともまず土地は欲しいというので、土地のために祈ろうということでですね、教会の人たちが真剣に1000時間のお祈りをしようということで祈り始められたそうですが、その時に神様が奇跡的に素晴らしい土地を与えてくださり、また街道もですね、赤字覚悟じゃなくて最初から赤字だと分かっていて、その業者の人たちは、その請け負った建設会社は非常に自信に強い工法で教会を建ててくださったそうです。一つは教会としてうちは建てたんだよっていうのがですね、宣伝になりますから、多分そういった思いも商売する人としてあったと思います。で、確かに地震に強くて、今回の能登半島の地震においてもですね、もう本当に教会に被害がなくて、何ですか、この教会の講壇のお花がガタガタと揺れたのかな、それぐらいで済んだと言っておられました。素晴らしい工法で建てられたそうです。そして実は赤字だったんだということをですね、建てた後で、その社長さんもおっしゃってたそうです。社長さんは渋ってたそうですけど、お父さんの会長さんがやってやれって言ってですね、そしてその限られた予算で立つことができるようにしてくださったという、非常にうまい話でありますけれども、でも神様が働いてくださるときに、未信者の人たちの心にも神様は働くことができるんだということを覚えてですね、偉大なお方を私たちは知っている、偉大な方を持っているんだということを覚えて、私たちはクリスチャンとしての使命を果たしていこうではありませんか。クリスチャンとしての使命は福音を述べ伝えるということであります。福音を述べ伝えなかったら災いに遭うと、私は災いだと使徒パウロはこの9章15節で言っています。そして聞いてください、ローマ人への手紙の1章14節からこのようにパウロは語っています。ローマ1章14節から、私はギリシア人にも未開の人にも、知識のある人にも知識のない人にも負い目のあるものです。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。アメン。この福音が私たちに委ねられているということを今朝覚えたいと思います。使徒パウロは自分が改心した時のことを何度も語っています。使徒の働きを見ますと、あのダマスコ途上で劇的にイエス様がご自身を表してくださったことに触れて語っています。私たちも、私はこんな風にして救われたんです、私はかつてこんな人間でしたけども、神様がこんなに変えてくださったんです、神様の言葉は素晴らしいです、イエス様の救いは素晴らしいですと、本当に心に燃えて語ることのできるものでありたいと思います。もしその炎が消えているならば、あの炎をもう一度主を与えてください、聖霊の炎で燃やしてくださいと私たちは祈るべきであります。私はあなた方が熱いか冷たいかであってほしいと、生ぬるいくあってはならないとイエス様はあの黙示録の中で語っておられます。今日の5番目のポイントは、今日の一番お話ししたいポイントであります。すべてを福音のためにということであります。 19節から23節のところです。お読みします。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法のもとにある人たちには、私自身は律法のもとにはいませんが、律法のもとにあるもののようになりました。律法のもとにある人たちを獲得するためです。律法を持たない人たちには、私自身は神の律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためです。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。アメン。私は福音のためにあらゆることをしています。イエス様のお名前が述べ伝えられるために、私のできることは何だろう？そんなふうに考えてみましょう。ある教会の年配の姉妹は、私のできることは何だろうと考えて、あ、私お漬物を作ってあげると、皆さん美味しい美味しいって喜ばれるから、お漬物伝道しましょうというので、お漬物ちょっと余分に作っては、近所の人たちに、どう、これ今日作ったんだけどとか、昨日作ったんだ、最近作ったんだけど、と思って行ってですね、そして親しくなって、そしてイエス様のことを分かち合うということをしていかれたそうであります。人によって賜物が違います。また皆さんだからこそこの人たちに出会えるという人たちがあるわけです。私がどんなに頑張っても出会える人たちは限られています。皆さんには皆さんに委ねられた人たちがあるんです。私も70歳になりましたので、さすがにもう子供たち教えるのしんどいなぁと。小学生を教えるの、英語を教えたりですね。また、子供たちに話すの、エネルギーがいります。もう、いい加減誰か若い人で教えてくれる人はいないかなぁと、思ったり、祈ったりしていますけども、今のところ見当たらなかったので、主よ、もうこのまま生徒さん来ない方がいいんでしょうかと。半分以上そう思ったんですけども、県先生の、同級生、小学生、中学校の同級生の人たちがですね、幼稚園の子供さんとか小学生の子供さんがあって、教えてもらえないだろうかと。教会の英語のクラスのことを知ってですね、そして、申し込みがありまして、今までは小学校1年生からにしましたけれども、年長さんで習いたいという子が多かったもんですから、幼稚園の年長さんにまで下げまして、そして今、年長さん、また1年生の子2人含めてですね、8人の下の子があります。で、上の子が4年生以上が今3人ですけれども、11人の小学生たちに、関わっていってます。それを受けてですね、下級生と上級生のクラスの合間に30分、教会学校の先生たちが犠牲を払ってくださって、光の子供の働きを今もう一度再開して持ってくださっています。なんとかして、一人でも多くの人たちに福音を述べ伝えたい。子供たちに、お父さんお母さんに、子供は小さいので、親御さんも一緒に来られるんですよ。一緒にクラスに来てですね。聞く人たちが何人かいらっしゃるわけなんですけども、あなたにしかできない伝道というのがあると思います。あなたにしかできない人との関わりというのがあると思います。そこで、この永遠の命の福音を述べ伝えておられるでしょうか。ぜひとも考えてみてください。自分がクリスチャンだと思われるならば、クリスチャンというのはキリストに似たものという意味です。キリストに属しているという意味です。キリストの心は失われた人たちのために燃えてるんです。すべての人が救われて真理を知るようになることを願ってらっしゃるんです。あのサマリアの女性一人のためにサマリアを通っていかれたイエス様です。 ザーカイの救いのためにあのエリコの町に来られたイエス様です。イエス様は一人の人のためにも熱く燃えておられる方です。私たちの心は失われた魂のために燃えているでしょうか。パウロはこの福音を述べ伝えるということを自分の使命だとはっきり知っていました。そして彼は命を懸けていたんです。その信仰のゆえに彼は捕らえられてローマに行くことになったわけです。そこで皇帝の前に出て自分の信仰を明かしするものになったわけです。そして捕らわれの身となって裁判を待つ間に書いたのがエペソ、ピリピ、コロサイ、フィレモンへの獄中書簡であります。テモテへの手紙も彼はまた捕らえられて死刑を待つ中で書いたと言われています。彼は命を懸けてこの福音を伝えたんです。もし使徒パウロの働きがなかったらヨーロッパ世界にアメリカにそして今日の全世界に福音が伝わってくるということはなかったかもしれません。彼が命を懸けたんです。一粒の麦として自分は死ななければならないと、そのように彼は自覚していました。その熱い心を私たちもいただきたいなと思います。パウロはすべてを福音のためにと生きていました。なぜ私たちは福音を述べ伝えなければならないか。第一はイエス様のご命令であります。マルコ16章15節、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。第二番目は愛の動機のゆえです。もし私たちに本当に愛があるならば、私たちは伝道しなければなりません。なぜなら、伝道するということは、スポルジョン先生の定義によると、パンのありかを知っている乞食が、他の乞食に、今乞食というと、使ってはいけない言葉になっているでしょうか。路上生活者と言った方がいいんでしょう。まあでもスポルジョン先生が言ったんですけど、昔ね。パンのありかを知っている乞食が、他の乞食にパンのありかを教えること。これが伝道だと言いました。またある人は、この船に、船じゃなくてですね、大洪水が町に押し寄せてきたときに、救命道具のある場所を知っている人が、自分がその救命道具を身につけて救われるからいいっていうのではなくて、他の人たちにあり場所を教え、またこれを使いなさいと言って、できるだけ自分のできる限りそれを持ってですね、人々にそれをつけて救われるように働いていく。これが伝道だと、そのように本に書いている方がありました。まさに伝道というのは、先に恵みを知っている私たちが他の人たちにその恵みを分かち合っていくということであります。私たちのできることはそれぞれ違います。アメリカの何州か忘れましたけれども、ある少年がですね、教会に来てたんですけども、ある本を読んで非常に心を燃やされました。そしてこの本をですね、自分が一冊持ってたんですけども、教会にクリスマスの時にプレゼントしたいと思ったんです。教会図書にこの本素晴らしいからプレゼントしたい。それで小学生ぐらいの坊やでしたけれども、自分のおやつを買うためにもらうお小遣いを、おやつを食べないで、まあ日本で言うならば10円、20円とですね、貯めていったわけです。そしてクリスマスが近づいた時に、彼はその本を買って教会にプレゼントしました。で、教会図書に彼の本が置かれたわけですけれども、その本を読んで教会の人たちが大変祝福されました。それだけでなく、それから10年、15年、20年経った時に、その本が教会図書から消えてなくなって、どういうわけか、アメリカインディアンの人たちの居住区、彼らの特別な居住区というのがあてがわれてですね、そしてそういったところに彼らが住むようになっていたわけですけど、アメリカインディアンの居住区の教会にそれが 行ってしまってたんです。誰かが教会のその本を勝手に持ち出したのか、どういうわけか、とにかくアメリカインディアンの居住区の教会の図書に行ってしまってたわけです。ところがその本を読んだアメリカインディアンのクリスチャンの人たちがそれで祝福され恵まれたんです。そしてこれは素晴らしい、この本素晴らしいというので、その教会の人たちが読み、また他の人たちに伝え、なんとそこでリバイバルが起こったわけです。ある伝道者の人がそのリバイバルのことを伝え聞いて、そのインディアン居住区に行きまして、リバイバルのきっかけになったのは何ですかって聞いたら、一冊の本だったわけです。それが元はその少年が教会の図書に捧げた本でありました。小さな捧げ物というタイトルで、その素晴らしいお話がある本に書いてありましたけれども、私たちのできることは小さなことかもしれない。私たちが導く人はもしかしたらたった一人かもしれない。しかしその一人、またその一つのことを通して、それがどのように祝福され用いられるかは、私たちの預かり知らない部分があります。しかし神様が神の言葉を祝福してくださっているので、もし私たちが信じて単純に従うならば、神様は偉大なことをしてくださるということであります。クリスチャンとしてとっても大事なこと、もうここで終わろうと思いましたが、もう一つポイントがありましたので、もう一遍開きますが、9章の最後のところ、24節から27節のところにおいて、この使徒パウロはですね、もう、福音のために、もうすべてを福音のためにしていることについて、例えて話しています。6番目のポイントとしては、賞を得る走り方。賞を得る走り方。名付けたいと思います。24節以降。競技場で走る人たちは皆走っても、賞を受けるのは一人だけだということをあなた方は知らないのですか。ですからあなた方も賞を得られるように走りなさい。競技をする人はあらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は目標がはっきりしないような走り方はしません。空を打つような検討もしません。むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます。他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者にならないようにするためです。あなた方も賞を得られるように走りなさいと。クリスチャンとして、私たちが見るべき方はただ一人です。イエス・キリストです。イエス様が私の走り方をどう見ておられるだろうか。イエス様は私の人生をどう見ておられるだろうか。この地上を離れる時が誰の人生にもやってきます。その時にイエス様の前に立って、イエス様、私はあなたに従順に歩みました。忠実に歩みましたということができるような生き方を私たちはしていかなければなりません。ある人たちは、いや、癒しのために私も用いられました。予言もしました。いや、若かった時はだいぶ頑張りました。でも、私たちはこの方に忠実であったかどうか、従順であったかどうかが問われます。その時に、私はあなたを知らないと言われるものにならないように注意するようにイエス様は教えておられます。私たちは空を打つような検討をするのではなくて、賞を得られるように走らなければならないということです。賞を得るというのは厳しいことです。オリンピックの選手なんかでも、もう本当に私たちが想像に絶するような涙ぐましい、もう大変な努力をして、金メダルを目指しているわけです。私自身はもうそんな金メダルを目指すようなアスリートではなかったですけども、高校時代、2年間だけ陸上競技をしたことがありました。800メートルはあまり好きじゃなかったんですけど、後で陸上部に入ったもんですから、先輩たちからお前800メートルに行けって言われてですね、本当は1500メートルとか3000メートルとか、もうちょっと長い方が良かったんですけど、800メートルを走ることになったんですけど、高校2年生の夏に地区大会がありました。 高校のある三好市とその近辺の学校が集まってですね、地区大会、それに勝ったら県大会に行けるというので、私は800メートルで何とか頑張りたいと思って、そして私たちの高校は夏休みの時期に修学旅行があったんですけれども、その修学旅行も行かずにですね、東京に行くことになってましたが、行かずにこの800メートルで勝つために私なりに一生懸命続いて練習を継続したわけです。そして8月の終わりぐらいだったでしょうか、大会があった時に800メートルで1位になることができました。もう本当にその夜はね、眠れませんでした。嬉しくてね、ずっと800メートルどう走ったか覚えてるんで、それが頭に浮かんでくるわけです。そして勝利を得た時の喜び、でもそのためには努力しました。もう15キロある学校まで何回か走っていくこともしました。そして近くの神社の石段も何回も上がり下りしたりですね、自分なりの工夫をしてトレーニングをしたわけです。私たちもクリスチャンとして賞を得るような走り方をしたいと思うならば、イエス様を見上げて、またこのアスリートの人の努力の仕方と違いますけれども、しかしあくまでこの方を見上げて、従順に私たちは忍耐を持って福音を伝えていかなければなりません。時々もう足様に拒否される場合もあります。でも私たちはこの福音を述べ伝えるということにおいて、絶むことなく前進していきたいと思います。すべてのことを福音のために、使徒パウロが今朝私たちに教えていることであります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたがこの日本においてもいろいろな形で暗闇がこの地を覆っている時代であっても、なおイエス・キリストの命が輝いていることを感謝します。その命が私たち一人一人のうちに与えられているという現実を感謝します。私たちを救ってくださって感謝します。どうぞ私たちがこの福音を、永遠の命のこの種を撒くことができますように、伝えることができますように、どうぞ助けてください。私たちに知恵を与えてください。情熱を与えてください。聖霊の炎を与えてください。どうぞ私たちが今一度大胆にこの福音を述べ伝えることができますように、主を助けてください。そして主よ、あなたの生ける御業を私たち一人一人の人生の中に見させてください。もう一度あなたを求めます。もう一度あなたの前に決心してあなたの福音を述べ伝えます。生きたクリスチャンでいたいと思います。主を燃えたクリスチャンでいたいと思います。主よ、どうぞその聖霊の炎を私たちに今朝下してください。主イエス様の御名によって祈ります。